ブライトのスーパーファミコンモノマネシリーズ、今回は、ドンキーコングから
ほう、
クラップトラップっていう
ほう、ドンキーコングでなんか聞いたことあるな。
地面を這うワニみたいなやつがいるんですけど、
うん、
そいつのモノマネします。
はい、
です。
わかりました。
これアンっていうのは踏んだ時ですね。
やられた時の音楽とかね。
普通に言う時はカツカツカツって言って歩き回ってるんですけど、
うん、
踏むとアンって言います。
わ、うん、かりました。これもじゃあ動画で見ときます。
でこれ3回ぐらいこう3匹ぐらい出てくる時があるんですよ。いっぺ
ん
に。
うん、
そうすると、
うん、
アンアンアンって感じ。これ連続で踏むとこんな感じで死にますね。
はい、これあれやね、モノマネというか効果音集やね。
あ、バレた。バレたな。あ、そういえば、
うん、
先週なんですけど、
はい、
あのベラレイヤという男がうちに来まして、
うん、おお、言うたね。
わざわざ茨城からはるばるね。で、はい、あの僕ん家の餃子食ってきましたよ。
あ、でもなんかウニ丼とか上がってんかった？
そう、ウニ丼も食いに行ったんですよ、
うん、
あの静岡のグルメを食べに行きましょうって言って。
お、静岡ってなんや。あ、でも、あ、あのなんかシラスとか美味しいんちゃうの？
そう、生シラスも食べに来ましたよ。
うん、あ、行ったんや。
まず海鮮、
はいはいはい、はい、
で最初そのウニとイクラのやつと海鮮丼行って、
うん、
で夜はおでんを食べに行ったんですよ。静岡おでんっていう、
へえ、
あのはんぺんが静岡は黒はんぺんなんですよね。
ほうほうほうほう。
はんぺんって関東の人とか想像すると白いはんぺんだと思うんですけど、
まあ一般的にはそうよね。
僕もまあ実際はんぺんって言うと白いはんぺんだったんですけど、
うんうん、
静岡ではんぺんって言うともう黒いはんぺんなんですよ。
へえ。
で牛すじベースのだしでそういう黒はんぺんとかが入ってるっていうのが、まあ、静岡おでんっていうのがあるんですけど、
はいはいはいはい、
それを食べに行きまして、
うん、
まあそれも自分あんま自分あんまりまあ言うても静岡そんな長くないんで、
うんうん、
まあ僕もあんまり静岡でそんな食べたことなかったんですけど、
うん、
まあなんかそういう専門のお店、ちゃんとしたとこ行って、なんかこう屋台みたいな雰囲気の、なんかちっちゃいお店みたいなのあるじゃないですか。そういうのがいっぱい集まってるとこがあるんですけど、
うんうんうんうん、
そこ行って食べてきました。美味しかったですね。はい。で、その帰りに、帰りというかそれを終わった後に、
うん、
あのやっぱ静岡名物といえばメイド喫茶なんで、
まあそうやね、そこがメインやわな。
メイド喫茶行ってきましたね。
はいはいはい、 ちょっとあのツイッターで文句垂れてないんだけども。
そうですよ、いちごちゃん推しだったんですけどね。
はい、
僕入って30分ぐらいでいなくなっちゃいましたね。
いなくなっちゃったってどういうこと？帰らはったってこと？
そう、あの時間をちゃんと調べてなくて、
ああ、
20時までだったんですけど、
はいはいはい、まあ、
19時半ぐらいに着いたんで、
うん、
すぐいなくなっちゃいまして。
なるほど。
でそしたらみんなから非難合々ですよ。
ほう。
いや、推しだったらそれぐらい調べるでしょ、みたいな感じで。いや、20時までかよ、みたいなこと言ったら、え、普通調べてから行きません、みたいな感じで、こう、周りの3人から非難合々を浴びまして。もう、罵詈雑言に次ぐ罵詈雑言ですよ。もう、今まで言えなかった文句とかも全部、そのついでに言われたぐらい文句言われましたね。アホじゃないの、ぐらいの感じで。これだから競馬バカは、みたいな感じでね、みんなが言われまして。
はい。それ結局、誰が、来たん？
え、イルカちゃんっていう子とかがいて、
ああ
、ベラレアさんでも可愛い可愛いって言ってましたね。
あ、本当に。
ベラレアさんだって、あのこれ近所だったら毎週来ますよって言ってましたもん。
そうなんや。
意外と良かったみたいで。
へえ。
はい。
じゃあ今度中京でお待ちしてますって言っといてください。
これ言った方がいいですかね、ね、ラジオ。
まあまあまあまあ、どれみち言うことやからね。
ねえ。
うん、
まあ、じゃあ早めに言いますけど、7月15日にですね、
はい、
M ラジオフやります。
はい。
なので、もしその日、中京に来てる方、
うん、
あのステッカー持ってきますんで、
はい、
もらってやってください。
はい。
はい。さてさて、普通おた読みたいと思いますよ。
はい、行きましょう。
はい、ラジオネーム、ザッツマンさんです。
お、
どうも、ザッツマンことザッツマンです。
はい。
あ、これ、思ったんですけど、
うん、
僕読み方こんな感じで読んでるじゃないですか、
うん、
だからなんかザッツマンさんすごい元気な人みたいな印象残ってるかもしれないんですけど、
うん、
実際見たことないですから、
そうだね。
すげえ暗いやつかもしれないですよ、だから。
そうですね。
だからこれ、ベラレアさんも、ブライトさん完全にキャラ付けしてますけど、どんな人か分かんないですからねって言われたんで。
まあ、正解や。
そうなんだよ。文字から、文字からの感じで僕読んでるんですよね、一応。
うん。
ね、どうも、ザッツマンですって感じなんですよ、文字的には。
なるほど。
文字の印象はね。だけど、実際あったらもうすげえネクラみたいな可能性も、全然ありますからね。ネット弁慶みたいな。はい。ブライトさん、本当に申し訳ないのですが、カラオケキャス全然聞いてなくて、カラオケキャスを聞き直し、ブライトさんのカラオケキャス聞きました。カラオケキャス多すぎじゃない？単語として。もっと、代名詞とか使った方がいいと思う。はい。カラオケキャスって言葉3回出ちゃったから。はい。そしてカラオケキャスを聞いたザッツマンなのですが、ますますブライトさんとカラオケに行きたいと思いました。
ほう。
そしてそして関西にブライトさんが来てくれたら、拓也さんを巻き込んでカラオケ、この流れが脳裏に浮かびました。どうもザッツマンでーす。
ありがとうございました。
じゃあまあ中京に来てくださいよ。
そうだね、
中京に来たらね、全然カラオケの一つや二つ、
うん、
全然行きますから。
はい、はい。
ということでブライトさん、拓也さん、バラードは好きですか？バラードによっていい気分になりましょうということで。
はい。
まあバラードも歌いますよ。
まあそう、まあそりゃそうやな。
ね、話したくはないとかバラードでしょ、あれは。
その話したくないか分からない。あ、
話したくはないですよ。エブリデイ、エブリナイでおなじみの、ね。
はい。ティーホランね。
俺こと森友嵐。はい。
はい。
まあ全然ザッツマンさんと行った時はもうバラード攻めしてもいいですよ、全然。
そうね、だからもうあのバラード縛りとかじゃええんちゃう？
なるほど。
うん、
じゃあザードバラードベストに入ってる曲を全部歌います。
ザードでなくてもいいけどか。別に。
じゃあディーンバラードベストに入ってるやつ全部歌いますよ。
歌詞を絞らんでえっちゅうにゃ。
小松美穂バラードベストっていうのも全部歌いますけど、
もう全部ビーイングやないか。
全部ビーイング。はい。そういうの
中島みゆきでもいいよね。
あ、中島みゆきね。
うん、
風の中のスバル。
そこやね。
風の中のスバル。風の中のスバル。風の中のスバル。僕これ全部最後まで風の中のスバルだけで押し通したことありますから、
ね。あ、そうなん
だ。はい。甘滑りしましたけどね。はい。
これゆうさん聞いてたら、あの、はよ、悪女あげてくれって。
悪女？
うん。
あ
の、
だ
中島みゆきのね、悪女っていう歌があんねんけども、うん、
それ歌ったんすか？
それじゃあ、それを、あの、僕好きなんやって言ったら、知ってますって言ってたから、それあげてくれって言ったんやけど、なかなか上がってこへんや
った
から。
じゃあ、ゆいさんお願いします。
はい。
風の中の、空と君との間には、です。今日も冷たい雨が降る、です。そう、中島、僕の中島みゆきのモノマネですけどね。
ありがとうございました。
糸とか歌えないですから、僕は。
え？
糸とか歌えないですから。
糸？
糸ってなかったでしたっけ？
知らない。
中島みゆきで糸ってなかったでした
っけ？え？あったっけ？
あれ、中島みゆきじゃないか。あ、ありますよ。糸、糸。あります、あります。
ある？
あります、あります。はい。
まあ、悪女聞いて。めっちゃ言うたやさかいに。
わかりました。聞きますよ。
うん、うん。
はい。
別に今聞かんでねえんで。
ああ、危ない危ない危ない。普通のトーンだった。あ、今ラジオ収録中だった。危な。危ねえ。普通に今聞こうとしてました。ごめんなさい。はい。じゃあ後で聞いておきます、悪女は。
はい。
はい。じゃあ次行きますね。
うん、うん。
ラジオネーム、ぐんまーちゃんです。
お、おはすですか？
こんばんわしゃものたりん。
はい。
初めてメールいたします。
ありがとうございます。
先週はお二人のおかげで日本ダービーの負債を取り返すことができました。本当に感謝しています。
あれ、先週なんかええこと言ったっけ？
まあでも、一応アイロリットも、モズアスコットも、評価してましたからね、二人とも。
そっかそっか。
だって僕も一応、あれですよ、4とほぼ横並びぐらいの評価でその4と1、2着だったのにボックスしなかったがゆえに、
あ、
もうまたリアルスティールから流すという、お気に入って外すという一番ダサいパターンが、炸裂したんですよ、拓也さん。あの、VIP ライブラリーぐらいダサい負け方をしたんですよ。あ、もうしくったーと思ってね。
なるほどね。
まあ、どっちにしろリスグラかリアルスティールだったんで、軸にするならね。
うん、あ、
まあ、しょうがねえかと思ったんですけど。
僕、あれは、あの、やっぱ時計早かったさかに、アイロリートちょっと評価下げた。
あ、本当っすか？
うん、まあその分モズダスコート評価上げたんやけどね。うん。
まあ見事に勝ちましたね、モズちゃんは。
そうですね。
はい、
うん。まあファルクス死んでたからな。
そうですね、もうファルクスはもう衰えでしょ、単純に。
まあ全然ダメだったね。
はい。
うん、
この度はパドックの見方についてお聞きしたくてメールしました。
あら。
私は入れ込みとかテンションとかよくわからないので尻尾の振りだけ見ています。
ほうほうほう。
先週のモズアスコットは尻尾をブンブン振っていました。
そうなんや。
お二人はどのようにパドックを見ているのでしょうか。 M の法則的には関係なさそうですが、もし何かあれば教えていただけると幸いです。
あ、
僕はね、まあこう見えて、
うん、
何もわからないんですよ。こう見えても何も普通にわかんないんですけど、
これね、パドックってな、僕もさ、僕、ディープを見たときに思ったんやけど、
はい。
ディープって、本当に、ちょこちょこちょこちょこちょこっと、パドックの内側を歩く馬なんよね。
へ
ぇ。もう、全然大きくも見えへんし、
はい。
もう、それこそ、他の馬に飲まれてるしっていう感じの馬なんよね。
ああ。
うん、それがあんだけ強いわけやさかいに、もう、パドック関係ないと思う。
ああ。
うん。ただ、でも僕も一応、これはもう感覚やけど、あ、元気かな、元気じゃないかなっていうのだけは見るかな。外見を大きく回ってるとか、
うん、
ちょっと元気よく動いてるかなとか、ね。
よく言うのは、後ろ足が前足にこうぶつかりそうな馬はいいとか言いますよね。カンポが大きいから、
大きいってね、うん、
前の足を追い越しちゃうんじゃないかみたいな、こう、
うん、
いうのはいいとか言いますけど、あとは馬体ですね、こう、なんつうの、胴のところが、こう、スッとこう、上に、持ち上がってるっていうか、こう寸胴じゃなくてこう横まっすぐじゃなくてこう斜めにこうスッて上がってる馬がいいとか、
うん、
僕はありますけど、
うん、
ただそれも感覚で、回収率とかも取ったことなければ本当に感覚なんで、
うんうん、
だからあなんとなくよく見えるとか、
うん、
あなんとなくダメそうとか、そういうのって結局でもそれが来ちゃったりとかもするから、
まあそうよね、
もうだから分かんないですね、やっぱり、
うん、
結論としては、
うん、
ただ明らかにやる気ないやつとかいますけどね。
ああ。
もうなんか違うこと考えてんなみたいな。もう家に帰った後何しようかなみたいなこと考えてんなみたいなやついるから。そういうのは本当にたまにいますけどね。
ああ。
うん。でも尻尾とかも見てないですかね、振ってるとか。あんまりいいイメージはないですけどね、尻尾振ってるって。なんか集中してないのかなみたいな。
まあでもあと三両競馬やってたらあんまりパドック見る機会もないけどな。
たけさん得意の戦績だけ見てこれをパッと決めるやつね。
そう。
得意技。
はい、次、みたいな。
あれじゃあ大体1番人気7着で負けた後に休み明けて5番人気ぐらいと買っちゃうでしょ。
買いますね。
それは僕も買います。はい、まして逃げられなかったら2ゲームなんて日にはもう買わざるを得ないです。
そう。
と、はい、いうことで。僕たちには特にないよ。
はい。
ごめんなさいね、群馬ちゃん。
いえ。
いや、あなたがいえいえ、おかしいんだ
よ、毎回。違う、おかしいな。
群馬ちゃんがいえいえいえっていうのが分かるん
ですよ。そうだね。
たけさんに言ってないですから。
はい。
はい。はい、ということで、ふつおたいつものようにありがとうございましたね。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、今週の予想は、え、つぶかっていくよーん。泊まり系競馬サロンエムラジ
ー。はい、こんばんは。雷がかなり鳴っております。エムラジです。あ、でももう今カエル鳴ってるってことはもう雷雨は過ぎていったのかな。
僕今まだ大雨降ってますね。
あ、ほんとね、多分そっちの方行ってるよね。
はい、
うん、なかなかひどい雷でしたね。
なかなかひどい雷です。
はい、怖いということで、そんな中でですね、ちょっとG1 ワンシーズン、まあ、あと宝とか残ってますけども、ちょっとテンション下がり気味の2人が、今週も頑張っていこうかなと思ってますので、さっき、はい、控室で喋ってましたけども、2人とも出馬表さっき見たところっていうぐらいね、なかなかひどい状況になってます
ので。なかなかひどいですね。
はい。
はい、
ということで、今週も頑張っていきたいと思います。
はい。
この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト・ミオ・タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。はい、今週はエプソムカップです。頑張っていきましょう。
うん。一応
はい。
とまり系系バスロン M ラジ。この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ、
はい、はい、第35回エプソムカップになります。エプソムカップって35回しかないんか。
そうですね、
そうですね、
歴史ないですね。
そんなになかったんですね。はい、じゃあ東京の 1800m で行われるレースとなっております。ちょっと僕の方に今手元には予想オッズないんですけども、お願いできますか。
はい、じゃあ行きたいと思います。
はい、
予想オッズです。
はい、
1番人気ダイワキャグニー 2.3 倍、
うん、そんなするんや。はい、
2番人気サトノアーサー 3.6 倍、3番人気サーブルオール 5.6 倍、4番人気グリュイエール 7.3 倍。
ああ、そうね、
ここまでが10倍を切る人気となっておりまして、以下ハクサンルドルフ 13.4、スマートオーディン 15.1、 エアアンセム 19.2、 マイネルフロスト 34.4 と続いていきまーす。
はい、なるほどね。
まあ、多分スマートオーディは単売れだけするって感じだと思いますけどね。
まあまあそうかよな。
じゃあ互いの本命を、ああどうしよう、まあほぼ2頭だなこれ。
ほう、
うん、じゃあ
ちょっといきましょうか。
本命やっぱ変える、こっちにしよう。
はい
はい、いいっすよ。
はい、じゃあ本命でそれますのでいきます。せーの、ドン。
はい
はい、じゃあ、本命でそれました、ブライスさん本命グリデール、タクヤ本命マイネルミラノというふうになっております。まあ、とりあえずじゃあグリデールいきましょうか。
いきましょうか。
うん、
まあ1600万下しっかり勝ってきたディープで、
うん、
まあ、3番人気なんです。で激走後なんですけど、まあこれは2年っていう、ね、期間があったんで、ちょっとやっぱり半信半疑で3番人気まで落ちたっていうだけだと思うんで、
うん、
まあ実績的に言ったら1番人気1着みたいなもんかなって考えたら、
うん、まあそうでしょうね。
まあ普通にこれしょうがないかなと思って、
うん、
でまあ父も母父もまとまってるタイプ で、
うん、
でまあ、今回も多分人気はすると思うんですけど、
うん、
でも初重賞なんでね、
このそうですね、
コバのね、
はい
はい、で今まで一応重賞全部弾かれてるんですけどこいつ、
うん、
ただまあコバだとまあリセットしちゃってもいいかなって思うんで、
うん、
うん、とりあえずこれは1回目はちょっとちゃんと買っとこうかなみたいな感じで、でまあちょっとね道歩きになるんですけど、
うん、
一応ミスパスカリの名前があるから、
うん、
まあ、別にそこまでダメってこともねえかなと思って。
なるほどなるほど、
はい、母がミスパスカリなんで。
はいはいはいはい。
これ、ミチュアルのマーメイド来た馬だから。
なるほど。
うん、だから、まあ、ギリセーフ。まあ、軸ならこれって感じですね。
うんうんうん。
はい。あんま単は自信ないですけど。はい。
どこから5番って、とりあえず僕も抑えましたって感じです。
はい。
うん。まあ、確かにコバ、初受賞。もう変な話ね、2年1ヶ月でしょ。まあ、もう完全初受賞でもいいよね、こんなんね。
もう記憶ないですよね、
うん、多分そうやと思います。
はいはい、
で、まあ、2年1ヶ月だからこの府中牝馬ステークスはまあ牝馬戦着みたいなもんなんだと思うんですけれども、
今地味に府中牝馬ステークスって言っちゃいましたけど、
あ、ごめんなさい、府中ステークスよね、普通の、
はい、
で一応ね1600万純オープンなんで、まあメンバーはやっぱりそれなりのメンバーやったと思うんやわ。
はい、
うん、でやっぱり2年1ヶ月なんで、やっぱりどちらかといえば反動の方が気になる。
でそうなんですよ、そこは確かにそうなんですね、うん、
そこまで多分耐久も強くないだろうし、
はい、
一応過去の大昔やけども戦績を見るとやっぱ弾かれてるというのもあるので、鮮度だけでどこまで盛り返せるのかなという感じ。まあ僕もとりあえず初めてなので、まあこの鮮度で一発目だけはとりあえず抑えておこうかなというイメージですわ。これ多分ここ来れへんかったらちょっとタイミング見計らって買わなあかん馬なのかなと思う。
はい、
うん、あとやっぱり馬体増えてなかったもんね、これね。
そうなんですよね。マイナス2だったんですよね。
うん。だからまあその辺が、反動はどうかなと思ったので、まあとりあえずは、初重賞なんで、福永さんなんで、 人気がこれぐらいならばまとめてこれるかなと思ったんで、一応5番手では抑えました。じゃあ、マイネルミナロ。
はい。
言います。このレース、僕ちょっとまあ、本命ね、もう一つ前やったんですけども、一応、3年連続でまあ2ゲームは残ってますし、その前もラクニマ2番手で、その前もクラーレント2番手、当選レーブ、マイネルスターリが2番手、シルポーズが逃げというので、まあ前行ってるのが一頭残ってるっていう感じなので、一応ペースを自分でリズムよく運んだ馬が残れそうなレースなのかなと思うんですよね。で、一応一戦級が一つの区切りをつけた翌週のレースなので、やっぱり出てきてるメンバーがもう2戦級、3戦級のメンバーなんで、そのリズム通りに形よく運べた馬が、やっぱ勝てるレースなのかなというふうに見ました。で、それを見ると、一応マイネルミラノは休み明けの2ゲーマーを使えるか、今回はさすがに使えるかなと思ったので、一応、その破壊力というか、まあ、その、武器ですよね。きっちりした武器を使えるのがこれかなと思ったので、この、まあ、これが、今何倍ぐらいあるんですか？何番人気なんですか？これは。
13番人気ですね。
あら、そうですか。
72.9。
ああ、なるほど。まあ、そういう例ぐらいあれば多分、まあ、見せられてるでしょうし、まあ、楽にも逃げられると思うので、一応この馬を本命にして、逃げてどこまでかというのを見たいなと思っております。村さんどうですか？
これは、4番手。
ほう。
もう逃げだけですね。
まあ、そうよね。
で、道悪があればっていう感じですね。
ああ、うん、
道悪ですね。捨て子なんでね。
うん。
去年も激走後の割には結構頑張ってたんで、
はい、
はい、まあだからちょっと軽いんですよね、今の馬場がこの馬にはちょっとね、
うん、
で、ある程度雨がっていう感じですかね。まあ58キロとかは大丈夫だと思うんで、馬体もあるし、
うん、
うん、まあ今回本当追い込み馬ばっかりなんで、
そうなんですね、なので結構ね、
はい、
うん、
ちょっと舐められればみたいな、
はい、僕もそう思いました、はい。では対抗以下行きましょうか。
行きましょう。
はい。よろしいですか。
はい。
はい。それでは対抗以下印で揃いましたので行きましょう。せーの、ドン。あ、そうか、そっちで被ってたんか、じゃあ。
そう。
あ、そうか、僕はミラノの方で被ってると思ってた。
ミラノも考えましたけどね。ちょっとやっぱり弱えかなと思って。まあ、あと年かなと思って。
まあな。そうか、僕こっちは、ああ、そうですか。はい、じゃあ発表していきます。村井さん対抗ベルキャニオン。以下も白三角2頭ですね。マイネルフロスト、マイネルミラノ。拓也対抗ベルキャニオン。黒三角アデイザライフ、白三角ハクサンルドルフ、里のアーサーというふうになっております。では村井さん、ベルキャニオン行きましょうか。
はい、これは本命か迷ったんですけど、
まあそうだね。
まあ、鮮度あるディープの方を取ったっていうだけですね。
あ、なるほどな。
同じディープだ。
うん。
こっちは、そのマイラーズからのダウン戦になるんで、
うん。
で、前走前行けてたんで、まあこれもまたある程度前つけてみたいな感じでいいかなと思って。
あ、もう全く同じ考えですね。
で、内枠も合うし、
うん。
で、金層リズムもそんな悪くないんですよね。
悪くないね。
そう、0秒3、0秒9だから、
うん、
で戦ってきた相手もまあまあ強いんで、まあ、ここも
やっぱこれ本命したかな、やっぱり
実質ダウンみたいな臨戦だし、
いや僕も完全にダウンやと思ってるよ。
前に調べたらマイラーズカップ組めちゃくちゃ相性良くて、
うん、
フルーキーが、
うん、そう
マイラーズカップ相性いいからって言ってフルーキー買ったら、
うん、
北村クソ騎乗で4着だったんですよ、うん、
あ、うちで詰まったですか。
延長で控えた挙句うちで詰まって最後外出して4着ってなって、うん、だからまあまあ別に、
うん、
うん、
で僕もこれベルキャニオン対抗です。もうこれも完全ダウンだと思ってたし、で金層やっぱ悪くないしサーも詰めてるし、で少しババ渋ったなと思ったんですけど、この馬あの母方さっきブラさん がどこだったかな、ミスパスカレの名前が見えるって言ってたけども、こっちもどちらかといえばこれお母さん、あのディープで唯一ダートの勝ちも出せるお母さんね、これ。違ったっけ、
クローキャニオンスだよね。
そうよね。
これは
名前出てこないけど、
ボレアスとか。
ボレアス、そうだからこれ別に多少重くなっても大丈夫やと思うし、
はい、
うん、これでいいんじゃねえの。
これにしますか。
いや、ほんでもう一つねあったのが、これとアデインザライフ、この2頭だけが延長なんやわ。
はいはいはいはい。
あと、ほぼほぼこれ短縮人生なんよね。
あー、同距離か短縮みたいな。
うん、どっちかというと短縮の方が多いでしょ。
あ、短縮多いですね。
でしょ。だから延長組の方が多分、リズムはつかみやすいと思うね。
はい。
で、少しペースで曲げてやれば、短縮組全部遅れるかなと思って。
あー、なるほどね。
うん。で、これ、金層1取ってるから。
はい。
で、藤岡さんちゃんは、石橋さん、先々週の、コスモ。
ソンパーク。
違うわ。
コズミックフォース。
コズミックフォースでさ、あの位置からの、早め戦闘で、みたいな、イメージの乗り方が残ってたら、ベルキャニオンそれしてくれるかなと思ったんで。
はい。
うん、そうしたら多分、これ残るでしょ、今回。このメンバーなら。
うちうちでね、うん、だから、ミラノがポンって行って、
うん。
こいつ別に短期2番手とかでもいいんですけど。
そうそうそうそう。
そしたら結構舐めてたら残ると思いますよ。
ですよね。
はい。
うん。そう思います。じゃあ、でも続ければとアデインダライフ言っておきましょうかね。これも一応ね、はい、本当は落としてもよかったけども、今言ってた延長チームの、異端、まあ、完全異端とは言わないけども、一応異端チームで、多分16っていうのが短いかなと思ったので、
はい、
距離伸びて、まあ、ちょっと活性にかけるかなと思ったんだけど、距離伸びて少し余裕が出てくれば、うん、まあ、今のこのアデインザライフならば、それぐらいの方がかえって合ってるかなと思ったので、一応破壊力という意味で黒三角で押さえてみました。
うん、
これ本当は中山向きやとは思いますね。
僕もリズム崩しちゃったんで、ちょっと変えづらかったですけど、
うん、
まあ、破壊力だけで言ったらこれも相当ね、うん、あるのは分かってますけど、
まあ、もうこれも最後ですね。
ちょっとだから一回どっかもう一回5着とか入れてからの方がいいかなと思ったんですけど、ね、ちょっとまだ叩いてる途中って感じがするんで、
一応まだ、ね、秒単位では負けてへんのよね。
そうですね、0秒3、0秒9だから、
うんうん
うん、で前走も内枠で最高峰だったんで、
そうね、
全然酌量の余地はあると思うんで、
うん
うん、だ延長で外枠入ってっていうのは全然いいと思うんですよね。
うん、
あとは外伸びになるかどうかぐらいで。
そう、そうやね。
はい。
じゃあさっき、白山ルドルフ行きましょうか。まあ、これも、
好きやなー、白山好きやな
ー。これはもう追い込みやね。もう、だから、前がある程度ペース、リズム作ってしまって、はい、真ん中ら辺にいる馬が、ま、すべてもうそのペースにやられて動けなくなったというところに、後方でズドンとしてきて、着拾えるっていうパターンの馬を狙うなら、ま、これかなと思うんだけど、まあ、一応2戦連続、なんだっけ、最速上がり使ってて、前回、ま、ちょっとゴール前ちょっとね、フレームみたいなのもあったし、で、それの短縮なんで、どこまで破壊力上がるかなっていうイメージですね。ただ、活性には欠けるんで、多分自力では動いていけへんと思うから、まあ、その辺りが難しいところなんですけども、まあ、これも一応アデイナラフと一緒で破壊力チームということで3番手4番手で持ってきました。
いやこれね、僕も短縮派、うん、短縮で買うっていう馬なんですけど、
うん、
な6個もうちょい来いよって思ったし、だからまあ単純にまだポテ照明薄いかなと思って、
うん、
まあ、東京芝居強かったんですけど、だ結局ここが強かったんですけど、その後ポンポンポンと使っちゃったでしょ、ザッザッザッと、
うん、
だちょっと馬自体もちょっと落ちてきてるかなと思ったんで、
うん、まあ確かにね、
その辺で5番人気だったらいらねえかなと思って、
うん、
切りました。
了解です。
はい、
で僕は最後サトノアーサ
ー、はい、
うん、これ一応ね、まとまり系に人気のある中でまとまり系で、まあ、一応前走2番人気3着なんで、まあ、スローストレスない中での大外枠なら外枠は悪くないと思うから、まとめてこれるなら客によりもこっちかなと思ったので一応押さえておきます。
はい
はい。アーサーどうしますか。
アーサーね、これ別に悪くないっていうか、まあ普通なんですけど、
うん、
ただ前走をやっぱ来るタイミングだと思ったんで休み明けで、
うん、
だからそれで3に負けた時に、
うん、
弱っと思っちゃったんで。
うん。僕だって客になんかでも絶対上にいると思ったもん。
俺も思った。
うん、絶対思ったもん。だからやっぱり、そんなに思ったほど強くないかもしれないよね、これね。
そう。ちょっとがっかりしたんで。
ね。じゃあ、最後、フロストに。
あ、フロストちゃん。フロストちゃんは、うん、まあまあ、とりあえず買うみたいな。これ、新潟の大商店で裏切られたんで。あんだけ俺が買ってあげたのに、買わなくなった瞬間走りやがったんで。もう完全に今回追いかけるみたいで嫌なんですけど、
うん、
でもまあね、七夕賞あった後に新潟記念6って頑張ったと思うし、
そうやな。
だからまあ年齢があるん で9ヶ月からだっていきなり動けるかどうかっていう問題は当然あるんですけど、まあ、ある程度前行ってくれそうな気もするんで。
そうだね。
やっぱこいつの持ち味はある程度前行って持続戦みたいなのが合うと思うんで、ラクリマ乗り、マイネルラクリマの弱い版ですからね、こいつは。
そうやね。
一回り弱い版ですから。はい、うん。同じ乗り方でお願いします。
はい。
はい。
まあ、僕もこのまま入れてもいいです。自給戦になれば多分出てくるでしょうし、ミラノ勝ってるぐらいからその辺のレースも望んでるわけやから、うん、別に、要はその、9ヶ月間空いたことで動けるのかっていうことぐらいですよね。
そこです。
そこですよね。
はい。
はい。ということでございます。じゃあ、パッパッパッと行きましょうか。
はい。
サーブルオール。
ああ。これね、モンローボロンドでアドマイベガなんで、
うん、
これが S 持ちなんで、
うん、
別にレンチャンで来られましたって言われたら、まあ、しょうがないんですけど、
うん。
ね、リズムも別に悪くないし。
そうですね。
だけど、まあ、9頭立て7番1着の11頭立て8番から1着なんで、
うん、
まあ、多頭数中枠で、ちょっとひるむ方にかけましたね。
はい。僕もそうです。僕も先週、それでやられてるんで、とりあえず多頭数の1回経験を見せてもらってから買います。
これだから、オリエンタルが多頭数で負けちゃってるんですよね。1番、2、3着でね。
そう、17頭立てな。
そうそう。だから、これがちょっとミソで、うん、だ同じような感じになるんじゃないかな、みたいな。
そうですね。
イメージは。
うん。当選また来いや。
前走の方が、まあ、休み明けのディープだったから、うん、まあ、一応自分は弱いと思って買わなかっただけで、別に臨戦悪いと思ってなかったんで、
うん。
だそれで5まで来たんで、まあ、ちょっとどっちつかずかなと思って、
うん、
ちょっと短縮でもう一回来るイメージはちょっと湧かなかったですかね。
そうね。
はい。
僕もこれね、もうちょっと線がだんだん、まあまだ ないことはないけど、ちょっと薄れてきたよね、さすがにね。
そうですね。
うん。それのディープで、ミュージカルウェイなんでエルっぽさがあるので、まあ自分の能力だけだろうという意味で、それを考えると、中山金牌、新潟大賞っていうのは5着、6着レベルの馬なのかなということなので、まあまあ今回も同レベルだろうと考えて、バーって掲示板かなと思ったので一応落としました。
でも12番人気だったらちょっと買いたくなりますね。
ああ、まあそこまでしてるんであればね。
はい。
うん。
ただ、吉富だし。
まさに後方ズドン、後方やな。エアアンセム。
これはまあ、間隔空けて走っちゃったクリスエースなんで、
うん、
まあ、基本的には反動が出る方にかけた方がいいと思いますけどね。
これでも意外にしぶとくない？
そうなんですよね、
うん、
意外と人気以上にずっと走ってる馬なんで。
そうね、意外に思ってる以上にしぶといね、これね。母方あれやんな、豊かで週刊賞取ったエアの馬なやった。
ああ、エアデジャブね。
エアデジャブの系統ちゃうのこれ。
ああ、エアメサイアか。
メサイヤか。
そう、エアメサイヤと、エアメサイヤの妹。
ってことはデジャブが入ってる方？
エアデジャブとサンデーの
子供か。
エアマグダラ。
はいはいはい。だから若干そのしぶとさっていうのはありそうな感じだよね。
いや、エアメサイヤはあるんで。
なんかクリスエスより、単純なクリスエスよりかはちょっと強めに出てるパターンっぽくない？
あ、C はありそうですよね。
そう、そうよね。だから意外に淡白さよりもちょっとこう勝負強さの方もあるしな。だから、クリスエスにしては僕いい馬かなと思って見てたけどね。
はいはいはいはいはい。
うんうん、
これだって、高谷さんが弥生賞4着の時、評価してませんでした。
確かにそうだったね。なんか僕、この馬、意外にええ馬やなと思って。
弥生賞4着の時に。
だからまあまあ、いい馬やなと思って
、まあ、意外にね。弥生賞ですけどね。
そうなんですよね。
はい。
まあでも、それ言ってしまうと結構そんなもんあるからね。
だって前走が余計だと思うんですよね、やっぱりね。なんか、
だ
から前走使ってなくてエプソムだったら買ってると思うんですけど、条件戦からの方が。
なるほどね。
一回走っちゃったやつはちょっと邪魔くさいんですよね。
うん。
5着で。
5着で。一応バーディーイーグル言うと
く？ああ。これはもういいです、僕は。
いいですね。はい、僕もいいです。
何回も騙されたんで。
はい。キャグニー。
キャグニーちゃんは、いい馬だと思うんですけど、まあ、この馬やっぱりオープン走った後、しっかり弾かれてるパターンが多いんで、重傷で。
うん、うん、うん。
で、東京新聞杯、あんだけ ね、盆走後で東京外枠入っても3だったから、
うん、
で前走が休み明け断線、
うん、
延長で頭数減って外目の枠で普通に来ちゃったんで、
うん
うん、まあ普通に考えたら4位かに期待した方がいいかなっていう。
ですよね。
ちょ、前走メイステークス組が、
うん、
0-2-0-22なんですけど、
はいはいはい、はい。
2着に入った2頭が、うん、アストラが1番人気2着の後に1番人気2着。
うん。
シルポートが3番人気2着の後に3番人気2着なんですけど、で、この2頭しかいないんですよね、馬券になったのは。
あほほほほほ。
なんで、まあ、一番人気一着なんで、
うん、
まあ、そんな悪くはないと思うんですけど、ただまあ、普通にオープン勝って、L 系で、頭数増えて、
うん、
間入って、って考えたら、うん、まあ、普通に考えたら着地は避けると思うんで、
そうやね。
3位下になるっていうので、切りかなっていう。
うん。僕、逃げるっていう手を使われたら、なしやけれども、それ以外の手に出てこられたらこの馬 F にしとくわ。
あ、そっか、逃げがんのか、こいつ。
うん、一応それがあるから。
ありますね。
うん、それがないんであれば F でいいと思うわ。これ、どっかのツイッターに近って見たいけど、これ、負けてるレース全部重賞だよね。
はい。
だから、結局、格上げ全部弾かれてるよね。
はい。
やっぱり、オープン対象だし、やろうし、で、前回やっぱり、ある程度っていうか、もうほぼほぼ走れる条件走ってきたから、でしかもなんかもうちょっと楽なレースすればいいのに結構苦しいレースしたやんこれ。
そう、もうちょいなんかすんなりシュッていけばよかったのに。
なあ、なんかちょっと難しい、
追い込ん
で難しいレースしたよね、
うん、0秒1なんで。
そうそうそう、もう少し前1取ったら取るかなと思ったけど、意外に難しいレースしたなと思って、まあまあ評価を下げる局面でしょう。まあ、そんなとこですかね。まあ一応ね、久しぶりに出てきたスマートオーディナーゲストことじゃん。
うん、まあ様子見なんですけど、
うん、
まあいい馬だとは思いますけどね。
まあそうですね、一応普通に走ってくれるんであれば一番この中では強いでしょうね。
まあ能力的には、
能力的にはね、
はい。
まああの久しぶりに、ダノンシャンティ母チチアルザワの新馬戦がここで見られると思っていただければいいじゃないですか。はい、じゃあおさらいいきましょうか。ブラさん本命がグリーエール、対抗ベルキャニオン、白三角マイネルフロストにマイネルミラノ、拓也本命がマイネルミラノ、対抗ベルキャニオン、黒三角アデインザライフ、白三角にハクサンルドルフ、里のアーサーとなっております。まあ、僕もちょっとベルキャニオン本命にするかもしれないですけれども、まあ、そんな感じで G1 シーズンもちょっと終わって少し熱の下がっている2人ですけれども、当てるときはでっかいと思うので頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい、ではコーナーよろしくお願いします。
コーナー行きましょうかね。
はい、
競馬事業仕分け、さあこのなんかコーナーと唯一合ってない BGM、競馬事業仕分けのコーナーでございます。
はい、
はい、久しぶりです。
うん、
あ、そう、このコーナー、まあ、ちょっと説明しますね。じゃあ先にね、
うん、
まあ、このコーナーは競馬界において無駄だと思えるものを、あれば皆さんから教えてもらうというコーナーでございます。
はいはいはいはい、はい、
僕そういえば一個ね、ずっと言わせてたんですけど、一個あったんですよ。
うん、
あの馬連と枠連で同じ買い目になるのに、うん、配当が違うことが俺嫌なんですよね。
うん、馬連と枠連で
例えば12で11とかって一緒じゃないですか。馬連12
一緒ね、
枠連11って買ってる、うん、あれ一緒じゃないですか。
うんうん、
でも配当違うじゃないですか。
あ、違うな。うん、
さ あ, あれがムカつくっていう。
ああ、
もうそれ統一してほしい、
そこはな。
そうだ、55とかの枠連で2頭しかいなかったらもうなしにしてほしい、発売を。てかそもそも枠連いらないんじゃないかなっていう。
もうそうやな、どっちかとそうなってくるよね。
ああ、
うん、そうね、枠連がどうのこうの、そうやな、もう完全に逃げになってるもんな。
じゃあいいや、枠連はあってもいいけど、配当が違うぐらいだったらもうなくせ。
うん、
配当に差が出るぐらいだったら。
うん。
なんか、そう、あれムカつくんで、本当に。あの、馬連買ってて、ボックスとかで買ってて、
うん、
枠連のがついてるのを見たときに、
うん、
はぁって思うから。
ああ。
そう。で、逆にそれ狙って枠連とかでたまに買って、ギリギリで配当ガクンと落ちたりして、生まれんのが
出
て
き
たりとか、
はいはい、
あ ーンみたいになるんで、もうだからあれは嫌です。
まあ僕はもうワクレンなんていらない派やから、うん、
そうですよ、もう今はこの時代なんで。
そうですそうです、
単枠してもないんで。
はい
はい、まあいいや、それはいいとしまして、うん、はい、メールが1通来ましたよ。
はい、
ラジオネームチタンさんです。
うん、
でいきますよ。
はい、
藤沢厩舎の安田記念直前三頭回避からの矢作厩舎モズアスコット連投、どっちもいらないって書かれてますけど、ね、ただこれモズアスコット勝っちゃったっていうね。
ね、
これ一応勝つ前に来たのかな。そう、勝つ前に来たんですよね、これ。
これどうだ、こういうのな。
まあじゃあ三頭回避はどうですか。
うん、そうなよ、だから まあ、こういうのさ、まあ、なんとも言えんけどな。だからこれはほら、例えば黒船がさ出れなかったやん、秋天。
はい。
で、アグネス出てたらどうのこうの言われたけど勝ったやんか。
はい。
まあ、それはだから結果論としてよかったやんか。
はいはいはい。
なでも、まあ別に権利があるわけやさかいに悪いわけではないけれども。
はい。あれでも例えば黒船がもう出れませんってなって、うん、武蔵野ってなって、あそこでアグネス出てたから別に状態も悪くないのにやっぱり回避しますってなったらめちゃくちゃ批判すごいですけどね。
まあやっぱそういうことやと思うねんな。
はい。
だから今回藤沢さんもそのやっぱ明確に3頭とも回避させるっていうのはさ、もうその明らかに決まってた路線やん、絶対に。
うん。
で、もう一個の方の馬は、来週か再来週のパラダイスセーフに使うって言ってるよ。
はい。
で、タワーオブロンドだけは、まあ、休養させるって言ってるのかな。
はい。
だから、実質休養って決まってたのは多分1頭だけで、あとの馬はなんかもう完全にカムフラみたいな感じで使ってたわけやんか。
はい。
だから、なんか、そういうのは僕もあんまり好かんな。
まあ作戦っちゃ作戦なんですけど、
まあそう、まあそうなんや。
でも
な、
うん、それやったからつたてサトノアレス4着じゃんみたいなね。
うん、そういうことよね。
勝てよみたいな。
うん、
結局ルメールじゃんみたいな。
そうそうそうそう、
結局藤沢正しいんだけどみたいな。
そう、
ルメール乗せらんねえからもうサトノアレスだけ出すかみたいなね。
うん、
みんなルメール乗せてましたからね。
うん、そうだな。でも結局小細工したがためにな、4着でちょっと珍しくそういうのが見えたよね。
うん、
今回の藤沢さんにはね。
うん。
うん、
モズアスコット連投に関してはまあいいんじゃないですか。
まあまあまあな。そうやな。まあそうね。まあ、
これも結果論かもしれないですけどね。
うん。そうね。軽いところからの連投ならまだいいかな。
ああ、マイルチャンピオンシップ、ジャパンカップみたいなちょっと。
うん、そうな、それが構想してるのに、もう一回使うってなると、ちょっとかわいそうかなと思うけど。
地味にバンブーメモリーも連投していたっていう。
そうそうそう、でも、基本的にはさ、エリジョ勝った後にジャパンカップ負けた、まあ、何だっけ、ツダビクトリーか。
ああ、はいはい。
まあ、基本的にはあんなのあるわけやんか。そうやろ。
え、C が制御できないってことですか。
そうそうそうそう。なあ。
で、それで暴走で疲労ストレスなくした後に竹豊が家の位置取りショックをつけて。ずりー、
頑張るみたいな。
竹豊ずり
まあまあ、もうこの辺はもう、まあな、まあ何十年ってやってたら出てくることないわけでもね。
じゃあどうしましょう、これは。竹谷さんの、独断と偏見で決めてください。
ああ、連投はありやな、別に。
おお。
うん。三頭回避っていうのはもうちょっと僕もそういうのはやめてほしいな。もうそういったのも鼻から分かってある程度分かってることやさかいにするなと思うけどね。
そうっすね。
うん、うん、これは男らしくないなと思ったね。
うん、じゃあ藤沢直前三頭回避をじゃあいきなりもう仕分けちゃいましょう。
はい、
はい、これで仕分ければねもう二度と やらないようになりますんでね。
うん、
はい、まあこれで4着だったし懲りたでしょ。
しかもタワーオブロンド出たら本命級のやつか思ったのに。
俺も買おうと思ってた。絶対対抗ぐらいにしてた。
なあ。
はい。
だってスピードワールドが3着で、なんだ、リアルインパクトが勝てるぐらいだからいな。
まあ勝てそうですよね。
勝てそうよね。
うん。
サンサイバーの挑戦って他にあった？
サンサイバー、名勝ボーラーとか。
あ、そうなんや。
惨敗ですけどね。 お NHK 前で3まで来てたんで、まあ、ちょっと疲労が残ってますよね、
うんうんうん、
やっぱり。
スピードワールドは使えずやもんな。
そう、スピードワールドは、そう、オープンからいきなり来たんで。
そうね。リアルインパクトは、そうか、人気で負けての。
そうですね。軽く負けた後に来ましたね。
そうね。
人気急落で。初 G1 ディープで、あの、コバ、コバ初 G1 ディープ。
初 G1 ディープでね。
うん。
アレスタさんとタワーブランド出そけってね。ほんまに。それやったらあの大外届いてるわって。
確かにタイプ的にはね、アレスよりはロンドンの方がズゴーンっていきそうですよね、う
ん。絶対届く、届いてるわ。
はい、ということで以上でした。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はーい。
じゃあもう一つのコーナーいっちゃいましょう。
はい。
競馬大義語講座。これは言っても大丈夫ですよ。
はいはい。
はい。はい、このコーナーですね。競馬界においてですね、その、まあ、ある言葉がこちらからお題で出すんですけども、その言葉の反対の意味を持つ言葉を募集しております。
はい。
あ、そういえば一個思い出したんですけど、
うん。
あの前にほら、フシダラーさんが、
うん。
あの、東海帝王1年ぶりの有馬記念勝利の大義語で、
うんうん
うん、大の大冒険、アバン先生の実は生きてました復活っていうのあったじゃないですか。
ほう。
で、大の大冒険分かんないですよね、みたいな。
うん。
だけど、加徳さん分かってるから、加徳さんに聞きます、みたいな。
ああ、はいはいはい。
言って、実際聞いたんですよ、加徳さんに。
うんうんうん。
したら、合ってます、と。
ほう。
っていうことです。なんでかっていうと、なんか大の大冒険のアバン先生の実は生きてましたっていうのは、
うん、
なんか死ぬんですって一旦。まあ、本当は死ぬんじゃないらしいんですけど、死ぬんじゃなくて、なんか本当は隠れてたのかな、なんかしてたんですけど、で、実は生きてましたみたいなやつだったんですけど、もうみんな分かってたんですって、どうせ死んでないんでしょみたいな。だけど、実は生きてました、ババーンみたいな。つまり、なんかこう、東海帝王の1年ぶりってもう、なんかドラマみたいな感じじゃないですか。だけど、アバン先生はもう分かってましたよみたいな。知ってます、こうなると分かってますよみたいな。
なるほどね、
感じだったから反対でいいと思います。
感動じゃなくてみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうっていうことだそうです。
なるほどね、わかりました。
なので節田さん合ってました。
はい。
おめでとう。
加藤さんありがとうございました。
あ、加藤さんありがとうございました。
うん、
これ節田さんがメールくれて次の週ぐらいに聞いてたんですけども完全に忘れてました。うん、はい。今思い出したんで言いました。
はい。
はい。じゃあ次いきます。うん、次というかはい。今回のお題はですね。
うん、
タップダンスシティと佐藤哲三っていうお題だったんですよ。
はい。
ということで、それの反対語を皆さん送ってくれました。
うん。
はい、じゃあいきますね。
はい。
ラジオネーム、チタンさんです。
はい。
タップダンスシティ、佐藤哲三の対義語です。これでいいのだ。だそうです。全く意味が僕には。分からずじまいで
これでいいのだ。
まあ馬はいましたけど、
うん、
あのダート場でね、
アンカツ、誰が乗ってました？
アンカツとか乗ってたけど、これちょっと分かんなくて何が対義語になってんのか。あ、分かった分かった、いろんな騎手が乗ってたとかそういうことかな。
結構いい騎手がいっぱい乗ってたんじゃん。
もうありとあらゆる騎手がなんかあの乗り換わりで乗りまくられてた感じ。
ああ、まだ多分そっちの方だよね。
そういうことかな。
うん、
あ、そうかも。あ、でも、どうなんだろう。アンカツが乗って、あ、でもここすごいな。アンカツ、ペリエ、デムーロ、中谷、竹の下、横山、和田、川田、みゆき、中立、横山、みゆき、竹の下、安倍幸男、後藤、浜中、竹豊、
あ、そう
だね、村田一世、竹の下、アンカツ、角田、みゆき、横山、すごい、もう。うん、片っ端から変えられてますね、この馬。
まだ多分そっちはね、竹豊も乗ってるし、デムーロもペリーも乗ってるわけやからな。
あ、本当だ。
うん。
本当はルメールも乗ってる。
ああ。
ペリエもデムーロもそうだね。
よ、そんな馬見つけたな、逆に。
なるほど、そういうことか。
多分そうでしょうね。
ああ。なんか、説明ちょうだい気づくの遅れちゃうんで。はい。あ、なるほどね。
一流騎手がそんなに乗ってる馬って、じゃあ他にいいかもしれないね、じゃあ。
こんだけいっぱいはいないかもしれないですよね。
うん、
あ、ドリームパスポートとかね、結構コロコロ変わってましたよね。
あ、
最初高田乗っけてましたけど、
はい、
あのノリさんにしたりみたいな、なんか
そうね、
あれもなんか結局誰に住んでみたいな感じ。アンカツ乗ってたし、結局なんか高田に戻すみたいな感じで。
そうそうそうそう。
じゃあこれは待機語でいいかな。
はい、いいじゃないですか。
いいですね。
はい。
はい。じゃあ次いきますね。
はい。
ラジオネームウソタクヤさんです。
はい。
ワンワン動物園ってことで、よくわかんないですけどもね。こんばんはにつけりゃいいのかな。はい。じゃあいきます。もう馬でもねえし、騎手でもねえし、競馬用語でもねえし、ワンワン動物園っていきなり書かれても何これってなるから。え、体言止めみたいな。なんでこれ、名刺がいきなり入ってんのみたいになっちゃうんで。はい。タップダンスチーと佐藤哲三の対義語です。タップダンスと黒人ってことなんですけど、ね、対義語なのか、これは。まあ、地味な感じと、無理やり対義語に持っていくんだったら地味な感じと、なんかこう、ね、アメリカでタップダンスで黒人でみたいなね。
ああ。
外国サンバ的なね。
これってでも対義語になってんの？
いや、なってないと思いますよ。
そうよね。さっきの、なんだっけ、いっぱい乗ってるっていうのは、まあ対義語になってるけどな。
まあ、これ意味がちょっとね、わからなかったですけど、
うん。
う
ん。
意味がわかれば、うん。
うん。
タップダンスシティと佐藤哲三、タップダンスと黒人。
黒人
ちょっと冷静にかけて面白いけど。はい。ちょっと対応ではねえかなっていう、
ね。そうよね。はい、まあ、送っていただいてありがたいんですけども。
ありがたいんですけどもね。
はい。はい、
じゃあ次行きたいと思いますよ。
はい。
ラジオネーム七尾さんです。
はいはい。
タップダンスシティと佐藤哲三の対義語です。
うん。
サイレンス鈴鹿と上村博之。
まあだからそれよね。そういうのを初め思ってたから、まあこれがだから王道やろね。
多分これでもね、見たときにね、うん、おお、その通りと思ったんですよね。
そうよね。
あ、いたな、そんなのと思って。そういえばそうじゃんと思って。
最初、上村やもんな。
上村。
うん。
で、武豊になってからも、快進撃。
そうですね。
間に河内を挟む。
まあ、だから、漁船編買ったっていうことはね。
そうなんでしょうね。
うんうん。
まあ、上村の場合、手抜いちゃったっていうのがありますけどね。
ああ、それは、神戸新聞杯な。
そう。あれで完全に降ろされましたんで。
うん。
まあ、なんか、この話も前しましたっけ、うん、なんか、あれなんで手抜いちゃったかっていう話。
なんか聞いたことあるわ。
ねえ、なんか上村がブログで言ってたんですけど、
うん、
もうどれだけ楽に勝たせるかってことしか考えてなかったんですって。
ああ、
でもう勝ったって確信したから、
うん、
手抜いちゃったんですって。
うん。
したらもう一頭ね、見ないが空気読まないから。
そうよね。
服着たら来ちゃって。
うん。
はい。
しかもあ、ね、宝塚じゃないわ、菊花賞で終わってしまったうまいのにね。
ねえ。
うん、
まあ、上村との仲を裂くためだけに生まれた馬と。
そうね、生まれた馬。
全然服が来なかったっていうね。上村には。さあ、どっちにしましょうか、じゃあ。
まあ、でも、あれかな。一番最初の。
あ、これでいいのだ。
うん、これでいいのだの方がいいかな。
おお、じゃあ、これでいいのだにしましょう。うん、これじゃあ注釈つけときます、じゃあ。
はい。あ、そうね。はい、まあそうね。それは必要よね。
機種がいっぱい変わっているっていう。
うん。
じゃあ次回のお題をください。
ディープインパクト3区。日本フランスダービー制覇にする？
ああ。それやってみましょうか。
うん。
じゃあそうしましょう。はい。今、拓也さんがいいお題くれましたね。
はい。
はい。ディープインパクト3区、日本フランスダービー。
ドイツ年制覇ね。
日本フランスダービー、ドイツ年制覇。
うん、日本ダービーも勝ったし、フランスダービーもディープさん勝ったし。
おお。じゃあ、皆さん送ってください。
はい、よろしくお願いします。
それではエンディングで。
エムラジ未公開ジングル。
僕ね、小学校の時にね、クラスで劇するじゃないですか。
はい。
それのね、脚本を書いた記憶があるんですよ。
すごいじゃないですか。
うん。いや、ものすごく簡単なやつなんよ。本当に
ゴレンジャーみたいな感じで、うん、ええもんがおって悪いもんがおってみたいなね、
はい、
その時に初めて僕ボケを書いたんですよね。
あ、ネタっていうか。
そうです、そうです、
はいはいはいはい、
いいもんが悪いもんにちょっとこうやられてるところのシーンを思い浮かべていただいて、
はいはいはい、
ピンチだ、ミンチにされそうだ、
多分ですけど、
はい、
タカさん今週当たんないじゃないですか。
それは僕の記憶が間違ってなければ、
はい、
大爆笑だったような記憶があります。
エンディングのコーナー、
イエーイ、めっちゃホーリデー、
懐かしいな、
ドキドキの夏希望、
それではですね、もう一個あるよね、
あ、レースですよね、
マーメイドステークス、
あ、そうだそうだ、忘れてた、うん、でもマーメイドの方が、
うん、
自信ありますよ、こうやってね、フラグを立てるっていうね、
ほうほうほう、
じゃあ本命言ってもつまんないんで、
うん、
穴だとこの辺かなみたいな馬います、
アンドリエッテ、
あー、でも拓也さん好きだねこれ、もう、もう追いかけてやめた方がいいんじゃないか、愛知杯来てるでしょ、もうちょい、
まあ、確かに、
まあ、位置取り悪かったけどね、
か TS くらいの前位置取り、
まあ、そうっすよね、ハーツでねこれね、
うんうん、
だ僕は同じハーツだったエマの、でもこれも激戦なんだよな、うん、ちょっと微妙かな、アッパハーツではあるんですけどな、
うん、
これも前行けばってことなんですけど、ちょっと相手弱えか、ちょ3走前にアンドリエって1秒4負けてるのがちょっと気になるな。負けすぎだろ。じゃあこうします、フェイズベロシティにします、
うん、これ、そうよね、まあ距離に、まあでも別に大丈夫よね。
もうちょい長い方がいいんですかね。
いやー、僕は書いて2000ぐらいの方がいいような気がするけどな、血統的には。
これ一応、ほら、あの、カラビナと0秒4、フォードリームと0秒0があるから、
うんうんうんうん
うん。ね、そんなに弱い馬じゃないかなと思って。
そうですね。
でもう完全にもうノーマークなんで、
うん、
でこれってあれじゃないですか、エアグルーヴちゃんいるじゃないですか、
あ、スペシャルグルーヴか、
母方にね、
あ、ははははは、なるほどね、
はい、なんでちょっと個人的にエアグルーヴの血はやっぱり初重賞とか買っときたいんで、コバ、うん、初重賞とか、
これっていうことだね、本命は被ってるってこと、
多分被ってると思いますよ、
あ、本当に、
え、レイホーですよね、
あ、レイホソロン、あ、レイホロマンス、
はい、
あ、なるほどね、
あ、
見えの作戦
だ、あ、言うと思った、見えのだ。見えのだよ、いや、僕も買いますけど、買いますけど、うん、川島っすよ、うん、いいっすか、
まあ、そうや、
だってこれ川島がクソだったから他に変えたのに結局川島に戻ってんすよ、
あー、まあ、そう
や、だって川島普通に乗ってりゃ普通に川島でよかったんですよ、だってこれひどいっすよ。本当に向こう側とか向こう側とかひどいっすよ。向こう側もう一回見てください。向こう側の一番人気4着とレース、これやべえっすから、これ4着僕だったらこの時点で下ろしてますけど、だからしょうがなく福永、和田、福永っていう、この高橋亮と同期の騎手に乗っけたんですよね。でちゃんと和田で勝ったじゃないですか。
うん、
で福永がサンスポハイ乗ったんですけど、内枠だったんですけど、外に外に出したがるこの CK の乗り方を全く理解してないっていう、
うん
うんう
ん、
いつもの福永先生6着安定の
安定のな、7番人気6着みたいな、
で今回も12番枠なんで、
うん、
ちょっときついかなっていう、まあ、ダウンですけどね、うん、いや買いますよ、
うん、
でも本命して、川島本命して出遅れて大外ぶん回された日にやで5着とか4着の日にや、
うん、
俺アホってなりません？
確かに
そうな。なんでわかんないのって、それではなんでこれになるって分かってたのにってなっちゃうね。うん、レイホは普通に良くないですか。
まあそうよね。
ただこれも岩崎か。岩崎か。
まあこれでも継続できるやしな。
似たり寄ったり。じゃ当選ビクトリー。
でも福島ストレスある高で5着まで残せんからまだマシなんちゃう？
いや、いい馬っすよ。
うん。当選ビクトリーはやっぱ抑えた方がいい？
これは、抑えといた方がいいと思います。
そうやな。これ一番人気やろ？
前走？
うん、今。
いや、4番人気。
あ、そうなんや。
一番人気は、
金賞が一番人気か。
ミリッサ。
ミリッサって。
君のてて、キリサいて、これはメリッサですけどね。はい。
そっかそっか、まあいいんじゃないですか。
じゃあ行きますか。
はい、
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってるよ。ふつおた、競馬大義語講座、今週やりましたね。
はい。
そして馬部屋の泉、競馬事業仕分け、そしてあなたの思い出の馬もやってますので、よろしくお願いします。メールはですね、番組ブログのトップページにお便りコーナー紹介というところがありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい。
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は来週またメイド喫茶に行ってくるブライトと
来週、1人3万円の焼肉屋さんやのにコース料理のお店に連れて行ってもらえることになりました。拓也でした。ありがとうございました。
なんだこの勝ち組と負け組の差は。バイバ
イ。はーい。